エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージーです。
さてさて。
はい。
今年もあと残り1ヶ月のラストスパートな昨今でございますけれども。
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
なんか去年もさ、
うん。
まあ、同じような話は毎年しますけど、
はい、その
紅白がうんぬんとかさ、
はい。
あれから1年経ったかっていう。
そうですね。
だってこの、だから正月ボケが治ったのはなんか7月ぐらいですから、私。そういう意味でいくと、また正月に入っちゃうっていう。そうことですけどね。
酒が飲めるぞの温度があるじゃないですか。
うん。
あれと同じですよね。四六時中飲んでればいつ飲んでるか分かんないのと同じで。
そうそうそう。
一年中ボケてれば、まあ、いつボケてるのか分からない。
そう。
はい、
何ボケか分かんないけど。
分からない。
まあ、正月ですか。分かりました。まあ、まあ、年末年始とかで、無理につなげるとですけど、年末年始とかで、
うん、
ね、旅行とか帰省とか、まあ、今年はちょっとあんのかもしれないですけど、飛行機に乗ることがあるかもしれないですけど、
はい、
飛行機のさ、酸素マスクってなんか出るじゃないですか、その危ない時に。
あれ自動で出ますよね。
気圧が低下した時。あれさ、もうなんかなんていうんですか、もうちょっとこう、使いたい時に使えるようにした方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。あ、ちょっと酸素吸った方がいいかな、みたいな、あるじゃないですか、なんかこう。ピッて押したらあれが降りてきて、
はい、
おー、いい、なんか、酸素吸ってる、みたいなさ。
まあ、登山してるわけじゃないから、なんで使いたくなるのかはわかんないです
けど。いやいやいや、もよくあるじゃないですか。なんか、ちょっとこう、あれを吸った方が、高、うん、なんですか、高濃度酸素とか吸うと、ちょっとこう、調子が良くなるとかあるから、ね、なんか使えないかなとか思ったりとか、あとは、なんかドリンクバー的に使えないかなっていう
気がする。ああ、酸素バーね。
そう。アロマとかさ。
うんうんうん。
なんとかっつってボタンを押すと、香りが出てくるとかさ。なんか、それいいと思うんだよね。
まあほら、よく言うのは、あくびするのは実は酸素足りてないからだって話があるじゃないですか。
そうそうそう。
集中力落ちてきたりするのは酸素が足りてないからだから、換気しましょうとか言いますよね。
で、正直飛行機ってやっぱちょっと、あれじゃない？なんかこう息苦しいなとかあったりすると思うんですよ。密閉だしさ。
まあ、3分に1回全部空気を入れ替わってるって話ですけど、
うん、
多少なりとも酸素は高いから薄いでしょうね。
なんかなんとなく気分的にもさ、
うん、
閉塞感がやっぱあるから、そこはもうペパーミントの香りでみたいな。はい、ピッて押すと、あそこからこう出るとかさ。
はい、いや、はいはい、
なんか、ジュースを配って回るよりも、なんか費用対効果高いんじゃないかなっていう。うん、
そうね。
気もするんですよね。
やっぱその、室内全部を同じ匂いにするのはやっぱ迷惑だったりするから、ピンポイントで欲しいですよね。
あとはもう、なんですか、水タバコでしたっけ、
C 社。
コポコポ。あれ、
やる。まあさすがにやっぱタバコはダメですけど。
ね、電子タバコみたいな。
まあ電子もね、一応限りある酸素をあんまり無駄にはできないですから。
そう。
うん。
じゃあ最終的にはですよ、その、やっぱ酔う人とかいるじゃないですか、そのね。
はい。
乗り物酔いとかもあるし、うん、あとは、まあ、なんか子供とかもやっぱりちょっと嫌だからぐずっちゃったりもするとかもあるから。
はい。
麻酔だよね。ラフィングガスみたいなのあるじゃん。周期ガスでしたっけ
正気麻酔ね。
正気麻酔か。アメリカの歯医者とかが使う、う
ん。やってくれるやつね。
あれをあそこから出してくれればさ。
そうだよね。
なんか、絶対いいと思うんだよね。
いつの間にかブラジルだぜみたいなことになるもんね。
なんかさ、ハッピーな感じじゃない？この飛行機全体が。
そうだよ。そうすればほら、時差ボケも少なくなるだろうし。
そう。
多分疲労も減りますよね。
そうそうそう。なんか、ちょっとほら、揉めたりするじゃないですか、最近その、機内トラブルでなんかさ、
うん、
暴れるやつとかいるじゃないですか。
はいはい、
あ、暴れてるぞっつったらさ、はいはいっつってこう、酸素マスクガッってさ、マックス量だとか言ってやったらさ、もうヘロヘロになっちゃった。
そう、まあ、だからその、体ぐるぐる巻きにされるとかよりもよっぽど人道的ではあるよね。
そうそうそう。
うん。
まあ、機長がやり始めちゃうとちょっとあれなん
で。機長には触らせないですけど、必要なのは医師免許ですよね。
ああ、医師が乗ってますっていう。
そうそう。どなたかお医者さんいらっしゃいませんかみたいなレベルじゃないわけですよ。
麻酔医が必ず乗るっていう。
ちゃんと麻酔科の人がいますっていう。キャビンアテンダントの人が一人免許を持ってればいいの
かな。いや、そうそうそうそう。
うん。
なんかさ、でもこれは結構良いと思うん
だよね。まあ、麻酔は割と悪くないと思いますよ。
だって、ね、みんなさ、寝たいから寝れないな、なんか時差ボケになっちゃうし、寝なきゃとか思って、一応、うん、なんですか、睡眠薬までいかないけど、導入、ね、 睡眠、なんか寝やすくするためとか、あと、人によっちゃアルコールをそれのために飲むとかあるけど、
うん、
いや、もう直に効かせた方がいいよと。
よっぽど健康的ですよね。あの、強制じゃないからね。
そうじゃ
ん。うん。階段登り終わって席に着いたら、勝手に出てくるわけじゃないから。
そうそう、自分でね、
うん、
ボタンを押すと。
押す。
うん、いいと思うんだよね。
ついでにミントの香りもするっていう。
あ、そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、ニューズウィーク日本版。ドレス姿の強盗。
おお。
アメリカ・ジョージア州に住む男性が元妻の家を訪れた際に屋内に侵入者がいることを発見しました。11月10日、男性は元妻の家を訪問。家に入ると廊下に元妻のドレスとブラジャー、それにサングラスを着用した黒人男性が立っているのを発見したと彼は警察に話しました。男性に見られたと気づいた侵入者は銃を向け服を脱ぐように命じてきたと言います。その後、侵入者は男性のズボンと電話、車の鍵を奪い、被害者の車に乗って逃走しました。当初、警察が到着する前に逃走した犯人の手がかりはありませんでしたが、警察は犯人の情報を集めるために様々なソーシャルメディアを利用したということです。
うん、
すると、すぐに多くの情報がもたらされ、11月16日、逮捕につながったということです。男は武装強盗の容疑で起訴されているということです。
ブラジャーが武装ってことですよね。武装強盗としては。
そうね。胸当てですよね。
うん、あ、防弾の。
あ、そうね。
ブレッドプルーフブラジャーをしてましたっていう。
そう、あの、多分あの、強化繊維が練り込んであるっていう、ことであるよね。
刃物も強いみたいな。
うん。
いや、なんか、何なんですか、これは。
よくわかんないんですよね。まず、泥棒が入ってたわけですけど、そいつがなぜか、元妻の家にあったドレスとブラジャーをつけていたと。
お金とかも取ってさらになのかな。
そうなのかもしれないね。
それともそれが取りたかったのか。ちょっとだから、ちょっとわかんないよね。
そうね。だからこれはその後何の目的でっていう取り調べがないと理由はわかんないですけどね。
なんかこれでもよく、あの日本とかでも、
うん、
まああるじゃないですか、その、まあいわゆるその、ちょっと性的な方を満たすために、
うん、
空き巣なんだけど、下着とかさ、
うん
うん、ね、盗むとか、あの、来たりとかありますけど、日本とやっぱ違うのは銃を持ってる可能性があるってことだよね。
そうなんだよ。
やっぱりさ、カテゴリーがだいぶ変わってきちゃうんだよね。
どんなに可愛いドレスを着ていても銃は持ってる可能性があるんですよね。
だから日本だとじゃない、いわゆるただの変質空き巣みたいなんだけど、これ、うん、武装強盗になっちゃうからね。
そうなんだよ。そうそう。多分ね、そういうこともあってアメリカ人は初対面の人にもものすごいフレンドリーなんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。うん、あの、ぶっきらぼうに扱うと撃たれるかもしれないから。
そうだね。うん、
だからまあ、いい天気だね、みたいなことから元気に、あの、ほがらかに話すんだろうね。
じゃないと撃たれるんだ。
撃たれるから。日本だと不機嫌に挨拶もしなくても、まあ、撃たれはしないからね。
そうだね。
うん。
でもなんかこう、これ、その、なんだね、ソーシャルメディアで、ソーシャルネットワークで情報を得られたってことだから、やっぱ要は、
はい、
こんな格好したやつ見てないかみたいに警察が言ったら、あ、見た見た見た見た、なるわけ。そういうことでしょだって。
そのままだったらね。うん。
いや、あの、そのまま走ってたんじゃない車で。
そうですよね。まあ、ドレスにブラジャーの男がいないかっていうことで捜索をしたわけですから。
ああ、見てたら絶対投稿しちゃうもんね。
そうだね。ってことはやっぱこれが目的だったってことでしょうかね。
来たかったってことかな。
そうだね。うん。
ああ、なんかこういう輩まで銃持ってるってのがやっぱちょっとな。なんか、なんだろうね。怖いね。ある意味ね。ねある意味って逆に怖いというか、う
ん。でもこっちもまあ銃は持ってるわけですけど、お互い持ってるから平和なわけじゃないってことですもんね。
なんか、お互いに銃を出して、なんかこう、うん、分かったと。なんかそのまま離れようだったらいいよね。
そのああ、そうね。
干渉せずだったらいいけどさ。
うん、そう、冷戦の合意だよね。
うん、銃は常に出しておくってのがいいよね。
そうね。そう、みんなテキサスみたいになる。
そうそうそう。もう銃、うん、あの、ぶら下げてんだ、みんな。
カバーなしで出してていいっていうね。
そうそうそう。
ついでにブラもして
る。なんかブラジャーから出るタイプのブラかもしれない。銃がね。銃が出るブラかもしれないよ。あ
のそんな藤子ちゃんみたいな。
ドンドンドンドンって、なんか昔。
取り組みいただきました。パーヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、神戸新聞。演劇部員に性的な台本。兵庫県教育委員会は22日、演劇部員に性的なセリフを含む台本を渡すなど不適切な指導をしたとして、県立高校の男性教諭60歳を戒告の懲戒処分にしました。教育委員会によると、教諭は9月の初旬に顧問を務める演劇部員に対し、自作した台本案を提供。出演者のセリフに性的な表現と考えられる言葉がありました。部員らはそのセリフを読むことに不安を覚え、別の教員に相談して発覚。教諭は配慮を欠く表現だったと話しているということです。この教諭は9月下旬に授業中に生徒の死後を注意する際に教卓を蹴り、大声を出して立腹、教室の後ろの壁に向かってチョークを投げた際に生徒の頭部に当たったことも処分の対象になったということです。生徒に怪我はなかったということです。
おー、
まあ、あの、台本だけだったらまだちょっといろいろ考えられたんですけど。
超ね。
ちょっとその前後の言動から考えてもちょっと不適格性があるかなと。
いや、この大声あえたりチョークを投げたりするのも、
はい。
台本のうちなんだと。
あ、
金八っていうのに書いてあったんだ。ちょっとオリジナル化したけれども、脚色してるけれども。は
いはい、熱血教師者だっていう。
そうそうそう。この後みんなでラグビーをやるんだみたいなね。そういう私の脚本なんだけれどもと。
そうね。主人公は私でっていう。
なんでお前がって、うん。
だって金八者だからね。
顧問が主役。
顧問ですよね。多分そのアクションもので、ハンガーで戦ったりするんだと思うんですけど。
なるほど。いろいろ混ざってるぞっていう。いや、これな、いや、なんかでもあったよね。なんか、あの、国語でなんか官能小説を読ませたっていう。
あ、そんなやつもいました、
ね。はい。先生、今じゃもう似たようなやつですけど、演劇は、なんていうのかな、より罪が重いと思うんだよね。
重いですね。
オリジナルだからね、うん。
自作ですからね、これね。
自作って、意図があってじゃないかと。
それがさ、例えばその、明治から昭和にかけての文豪がね、
うんうんうん、
たまたま台本を書いてくれました。ちょっとエロいですみたいな話じゃないわけじゃないですか。
そう。うん。なんだろうね。つまり芸術まで昇華されてるかどうかが一番怪しいパターン、
ね。そうそうそうそう。ただエロかったっていうだけですよね。
いや、これさ。なんでね、これ。まあちょっと内容まではわからないけれども、
うんうんうん、
どういったなんですかね、その背景のストーリーにしたんだろうね。その、セリフをさ、言わせたいがためだけだったりするとさ、
はいはい、
もうなんかバックグラウンドとか適当そうじゃないですか。ちゃんとされてなさそう。もうとにかくそのセリフ言わせたいだけだろうみたいになるの。
ああ、
なんか、2099年のなんか SF ものになってたりとかさ。なんかそんなのかあり得るし。
もうこの時代では常識が違っていてねっていう感じでね。
そう、それはね、そういうのも考えられますよね。
考えられる。去年時間を止められる機械が発明されてね、みたいなね。
いやー、なんか、どういう、ね、SF だったとか、
うん、
なんかラブコメとかだったらムカつくけど、
ね。まあ、そうね、うん。ボーイズ B っていう可能性はあるけどね。
そう、あれもやだ。
やだね。まあ、どちらにしても、この人はやっぱ首しかないでしょうね。
首だろうね。う
ん、まあだから、セカンドキャリアとしては AV の台本っていうのがあるんで、そっち行ってもらってね。うん。スキップしないタイプの人に届けばいいですね。
いや、そこが面白いんだって評価されるね。
そうそうそう。ちゃんと評価されて。うん、もしかしたらこっからこう、第二の監督人生が待ってるかもしれないから。
そうそうそう。
うん。だ昔はさ、ほら、それこそ、ブルーフィルムじゃないけどさ、
うんうん、
そういうポルノまがいのところから、こう、伝説的な映画監督みたいなのもいたわけですから。
いや、そうそうそう。
はい。そっちを目指していただいて。
まあ、あとは、一人芝居自作自演でやっていただくしかないよね。
G ね。
G 行為です、ね。これ
は。取り組みいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月22日、TBS。市役所庁舎に盗聴器。兵庫県川西市の市役所で入札に関連する部署の近くに盗聴器が仕掛けられていたことが分かりました。市役所によると盗聴器が見つかったのは市役所4階の総務課と資産マネジメント課の境界あたりで、電源プラグを差し込むタップに埋め込まれた盗聴器1台が見つかったということです。TBS 系で放送予定の番組、 盗聴盗撮怒りの追跡バスターズが先月取材した際に市役所から盗聴電波が出ているのを調査会社が見つけ発覚したということです。調査会社によると盗聴器は一般の人でも入手が可能なもので人間の耳に聞こえる音声を拾い半径200メートルの範囲なら無線で受信できるタイプでこの1年以内に設置された可能性があるとしています。見つかった場所の近くは入札を担当する部署のほか同じフロアには市長室もあります。市役所で盗聴器が見つかったのは今回が初めてで発覚後に全フロアを調査しましたが他に盗聴器は見つからなかったということです。
なんかいかにもさ、
はい、
入札情報を掴むためってみんな決めつけてるけどさ、
ああ文面もそんな感じですよね、
うん、ただの何ですかね愉快犯って可能性も
まあもちろんね、
う
ん、
むしろ部内のそっちの方が怪しいんじゃねえかって
。ああそうね、
何子ちゃんのちがね声が聞きたいみたいな、
そのなんだ職場でアンダーザテーブルを撮影して捕まるやつたまにいるじゃないですか。
そうそうそうそう、う
ん、あれの行き過ぎたやつってパターンもあるよね。
ありえなくもないですよ、
ね、ありえなくもない。もしかしたら、だから、職員の自宅にもみたいな可能性も考えた方がいいですよね。
あ、そうそうそう、実はね。
そういう問題の可能性がある。
まあ、あとは、その、今回 TBS の何でしたか、その。
そうね。
盗聴バスターズ。
そんな感じの番組。
ああ、まあ、だったからよかったけど、これが何ですか、FBI 心理捜査官とかだったらちょっと、あんまりこう、入れさせてくんないだろうね。ここから強い念を感じるみたいな。
電波がユンユン出てるんですっていうね。
それだとちょっと取り合ってもらえなかったと思うから、まあ良かったですね、こっちの番組で、ね。
それ感じただけでもすごいけどね。うん、本物なんだって感じですけど、普通素通りしてるんじゃないかなと思うんだよね。うん、あんまりそう、念が出てるとは思えないですからね。うん、5G とか感応するタイプの捜査官じゃない気がするんですよね。うん、
これはなんか強いものを感じるわ、とかって言ってほしかったんだけど。
そうね。それをだから、もしかすると、盗み聞きしているやつの思念を拾ったのかもしれないね。
そうそうそう、うん。強いなんか、悪霊みたいなものを感じる、ね。これを使って悪いことしようとしてるみたいな。
タレコミいただきました。パーヘントさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月25日、読売新聞。猫と呼ばれる薬物密売人。
うん。
奈良県警清和署などが大阪市で覚醒剤や大麻草など末端価格で2200万円以上の薬物を押収した事件で、大麻取締法違反などの疑いで逮捕・起訴された女らが、無人管理の民泊を利用して薬物を密売していたことが捜査関係者への取材で分かりました。女は猫と呼ばれる密売人で知られていて、同署などはこの被告を中心に大規模な密売が営まれていたとみて調べています。署などによると、この民泊は無人で運営されていて、ロビーに設置された機械に予約情報を入力するだけでチェックインできる仕組みになっていました。誰が出入りしても身元を確認されることがないため、無人の民泊が密売の温床になっていた可能性があると見ています。逮捕時、屋内ではベッドや机、トイレなどで大量の覚醒剤や大麻草などが入った袋が散乱していました。着物姿で犬のぬいぐるみを持った女が落ち着いた様子で座っていて、捜査員に全部私のもんやと話したということです。女は取引の際、自身の犬のぬいぐるみを可愛いなどと褒めることを条件に薬物の購入を認めていました。調べに対し、褒めることができない人には売らないと供述していると言い、自らのルールを守れるかどうかで販売相手の信用度を測っていた可能性があるということです。
いや。ちょっと待ってください。これ、はい、そういう、なんか、ボスキャラみたいな感じだよね。
ああ、そうですよね。うん。合言葉的な感じですかね。
なんか、特殊な、悪役ですよね、これね。
そうだね。うん。漫画っぽいもんね、ちょっと。
こんなやつ実在するのっていう。
そうですよね。まあ、もしかすると自分もちょっとおかしくなっちゃってる可能性もあるんですけど。
いやー、ぬいぐるみの犬を持っている猫。
そうですね。
複雑。
まあ、コードネームですよね。まあ、当然、本名なんか名乗って売ってるわけもないので。
なぜそこは犬じゃないんだろうっていうね。
ああ、そうね。まあ、ベタすぎるとバレやすいんじゃない
ですか。ああ、そういうことか。
え、猫って聞いたんですけどっていう。
なるほど。
うん。
ちょっと、あ、私は猫だけど、こっちは犬よっていう、ね。こっちがボスよみたいなことなのかな。
そうね。
いやこれも、ちょっと決まってますよね、だいぶこの人、
ね。そうね。まあ、筋金入りな可能性はあるよね。
若干ちょっと私綺麗みたいな感じもしますけどね。
そうそうそう。
口裂け女的な。
ただそれがさ、その、信用度を測れるのかどうかって問題ですよね。
そっか、多分大して可愛くない犬なんでしょう。
ああ、はい。
ぐるみなんでしょう。だけど、うん、本気なんだってことがわかるよね。
あ、そうか。うん。嘘ついてでも飼いたいのかどうかっていう。
そうそうそうそう。
うん。覚悟があるのかって話ですよね。
そう、そうだね。
うん。もしかしたら犬って書いてありますけども、ギリギリ犬に見えるぐらいの感じも、可能性もあるわけですよね。
そうそうそうそう。
ほぼゾンビみたいな。
そうそうそうそう。もしくは、それを褒められるぐらい言っちゃってるやつにしか売らないっていう、
ね。ああ、そうね。可愛く見えるぐらい言っちゃってるやつにしかっていうね。
そう、そうなったら、うん、まあ大丈夫だろうっていう。
そうね。買うためだったら何でもするだろうからね、そういうやつ
も
ね。
そうそう。
うん。口も割らないだろうと。
そういうことです。
はい。
でも着物姿ですよ。
そうですね。
もうキャラクターでしょ、これは。
そうね。これ年齢も書いてないからなんだかわかんないですからね。
実在しないはずだよ、こういう人は。
もしかしたらだからこれは、ボスに見えて窓口っていう可能性が
ね。
操られてる可能性があるよね。
これは、ちょっともうちょっと何ですか、掘ってほしいですね、はい。
そう、そう、ルートをちゃんとね。
うんうん。そうするとなんか犬の後クマが出てきたりとかいろいろある、うん。
そうね。キツネと呼ばれるクマのぬいぐるみを持った男がね。うん。
もう訳がわからんって刑事がね、言うだろう。
掘ってふと次はアライグマとか出てくるんでしょうね。11月25日、毎日新聞。昆虫層静かなブーム。
ん？
昆虫もきちんと供養したい。そんな思いに応える昆虫層が静かに広がっています。
ん？
昆虫層をした兵庫県の男性45歳は、小学2年の長女が約3ヶ月間育てていたカブトムシが9月に死にました。屋外の公園に埋めることも考えましたが、死骸についた病原菌が地域の生態系に悪影響を及ぼすことを懸念。可燃ゴミとして捨てるか悩んでいた際、インターネットで知った昆虫層に申し込みました。カブトムシが死んで娘も悲しんでいたが、死骸も丁寧に扱ってくれたので安心した様子だったと話しました。2019年から昆虫層のサービスを提供している会社では、19年は申し込み件数が10件ほどでしたが、20年は約40件に増加、21年は10月末時点で約100件と年々増えている。昆虫のほとんどはカブトムシかクワガタで、幼児や小学生が育てたものだということです。利用者は死んだ昆虫を持ち込むか乾燥剤やクッション剤が入った専用キットで郵送。昆虫はその後兵庫県にある専用墓地、昆虫天国に埋葬され、僧侶が月に1回法要を行います。燃やすと骨が残らないため火葬はしないということです。同社の取締役は、昆虫層への反響は予想以上、子供たちは飼っている昆虫をとても大切にしていると語ります。昆虫層の利用者が増えている背景として、都会のマンションに暮らす人が多くなったことを挙げて、犬や猫ではなく、小動物や爬虫類、さらには昆虫を飼う人が増えたのでは、と語ったということです。最初昆虫層っていう文字を見出しで見たときに、普通の人はこういう内容だとは思わないと思うんですよね。
思わないね。
鳥巣とか言うじゃないですか。
うん。
鳥に食わせるみたいな。あ、なるほど、日本もそこまで来たかと。
そうそう、私も思いました。
アリさんが運んでくれるのかなっていう。
うん。
思ったんですけど、そうではないわけですね。
まあ、それは土葬なんじゃないかって気もしますけどね。
まあ、やってることはそうですよね。
まあ、なんですか、病原菌、もうついた病原菌がいけないとか、やっぱ埋めちゃいけないとかっていうのもあるんですね。ちょっとわかんなかったけど。
まあ、この人はそう思っただけです
よ。いや、でもさ、もともと公園にいたやつがポタって死んだら、そういうことですよね。
そうですよ。だから、その、過剰に潔癖なんです
よ。ちょっとそこはわかんなかったけど。
でもまあ、よく言いますからね、その、例えばホタルなんかも、実は日本中にいるんですけど、全部亜種らしいんですよね。
お、そうなんだ。
地域によってちょっとずつ違うらしいんですよ。
お
ー。だから本当は、そのホタル祭りだとか言って、どっかからいっぱい持ってくるのは良くないんですよ。
あー、そういうことか。
うん。だから、その、例えば、東京に住んでいる親子が、栃木に住んでいるおばあちゃん家で取ったカブトムシを東京に埋めてもいいのかと。
うん。
栃木にしかいない病原菌が入ってるかもしれないと。
水際対策が重要だ。
そうそうそうそう。
二週間検疫待ちっていうかね。二週間。
そういう可能性もあります、ね。
待ってくれね。埋める前に。
それを考えて専用の墓地に行ったと。で、結局燃やさないんですけど。
結局埋めてんじゃんって。
埋めてるだけなんですけど。まあ、基地室ですからね、大抵は。
まあ、これ、まあそうね、いいと思いますけどね。まあ、しっかり管理してくれるんだからさ。
まあまあまあまあ。
まあでも、この、僧侶がね、一月に一回法要をあげるってことなんで。
はい。まあ、ついででしょうけどね。
隣の本当の墓にやってるのが聞こえてくるぐらいじゃない
か。ああ、そう。漏れ伝わってくるっていうね。うん、門前の小僧状態でね。
まあ、あとだってやるとしたら、だってほら、一応日本、何ですかね、言語は伝わんないから、
うん、
羽音とかやんなきゃいけないんだ
って。本当はね。
みたいな。
うん、そう、1秒間に何万回か震わせると出てくるあのコオロギの音みたいなので。
をやらないといけないからさ。そうです、ね。僧侶も。大変だよ、
ね。虫によって聞こえる内容も変わるわけですから。
そうですよね。
カエルだったら結構結構言わなきゃいけないわけですよね。
なんかあれじゃない、頭になんか着ぐるみとかしてなんかあの、香川照之みたいなことやってんじゃないですか。
そうだね、うん。カマキリ先生っぽくやってくんないと困るよね。
うん、なんかそんなことやってそうですけど、ね、う
ん。ちゃんとカマキリにはカマキリに通じる念仏をやってくれと。うん。
いや、これでもうまくいけば、それは僧侶もだいぶビジネスとしては画期ですよね。なんか
そうですよね、
うん
うん。うん。新しく経典が書けますからね。
カブトムシ経典。
取り込みいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月25日、神戸新聞。ドローンで盗撮か。
おお。
露天風呂に入っているとき、ドローンで盗撮されたかもしれない。神戸市のスーパー銭湯を利用した女性が神戸新聞に相談を寄せました。
うん。
無線で操縦するドローンは、偵察や空爆といった軍事目的で開発されました。
うん。
GPS を使えば長距離の自動飛行も可能で、中には1万円以下で購入できる機種もあり、一般にも普及が進んでいます。女性によると10月下旬、露天風呂を利用していた午後9時台に、暗闇の上空で緑と赤のランプが光っているドローンを発見。
うん、
5分ほど付近に留まり、女性が注視していると横に飛んでいったということです。
うん、
施設の担当者は、そのような事案は聞いたことがなく、対策は特にしていないと回答しました。県警生活安全部によると、夜間や人口集中地区、空港周辺の飛行禁止などのルールは航空法などで規制されていて、ドローンによる盗撮は県迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反に該当する可能性がある。県内ではこれまで屋外の風呂などで盗撮されたかもしれないという相談は数件あるが、摘発事例はないということです。
うん、
2015年の総務省のガイドラインでは、ドローンを利用すれば住宅やマンションの部屋の中を同意なしに撮影できることや、浴場や更衣室、便所など人が通常衣服をつけない場所を撮影した場合は処罰される恐れがあると注意喚起しているということです。
なるほど。
まあ一応、5年も7年も前に注意喚起はしていたんですけどもと。法律にはなってないわけですね。
まあでも夜だからね。
うん。
暗視スコープとかつけてるの。
あ、そうですね。多分赤外線とかも使うでしょうね。
軍事目的な感じがしてきましたね。
もちろんね。
ミリタリーグレードの軍事ドローンを盗撮に持ち込んでいる可能性を感じましたね。
多分でももしかすると、もうそのレベルのものであれば民間のもので十分できるんでしょうね。
なるほど。
うん。
すごいね。
だってほら、赤外線だって、まあ一応規制はあるけど普通に売ってるしさ、うん、下手すると高感度のカメラだった可能性もあるわけでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。
ちょっとした光があれば撮れるっていう。
なるほど。
うん。それも大した金出さずに多分買えるんですよね。
なるほどね。
だとすれば、その欲に果てがない人たちは、そういうことやっててもおかしくないと。
いや、だいぶ不鮮明に撮れるのかなと思ったけど、わかんないね。今の技術だったら結構。
あ、もう断然撮れますよ、綺麗。
鮮明に撮れちゃうかもしれないもんね。
うん。
いや、これはでも、まあ、確かに、まあ、他にそこに迷い込んでる理由はないもんね。
ああ、そうね。うんうん、迷子ドローンっていう可能性はないからね。うん、
だまあ、他のね、何か測量にって言ったら夜のわけないだろうって気もするわけだから。まあちょっと、これは怪しいですよね。
そうね。まあ、せいぜい、夜中のゴミ捨て場にアライグマが来ないかどうか確認しているぐらいの。うん、
蹴散らすのね。
そうだね。
タヌキとかをね。まあ、でもこ
れ。だってほら、なんか、まあ、多分ベンチャーレベルですけど、ドローンで、蜂の巣を撃退する駆除するみたいな話は聞いたことあるし。
なるほど。
あと、なんだ故障している河川がないか、電線をチェックするドローンとかもあるらしいですから。まあ、そういうのの一種だと。
いや、だからあれじゃないですか、その、露天風呂がどんだけ混んでるかっていうのを監視してくれてんじゃないですか。
ああ、そうね。ただいま60分みたいなさ。
そうそうそう。混雑度を気にする人が多いかなと。
そう。それは入り口でカウントすればいいのではないか。
いやいやいや、ライブ映像として、やっぱり、数えてるんですよ。カチャカチャカチャカチャカチャ。
いいんだね。そう、完全に、その、人の形が認識できないカメラだったらいいわけです。
ああ、そう、色で、だから、あれで赤くなってる。
そうそう。
生態がいるかどうかってことね、生物が。
それでもサーモグラフィー か。サーモグラフィーだと温泉の方が暑いね。
真っ赤だみたいな。でも何人かぐらいわかるでしょうからね。
まあね、頭の方が涼しいから、むしろ冷えてるところを探せばね。
そう、まあ。
うん、
あの人ちょっと、のぼせてるんじゃないかみたいな。
11月26日、名古屋テレビ、僧侶ひき逃げか。26日の午前、三重県松阪市で、自転車の男性をひき逃げしたとして、車を運転していた僧侶の男性74歳が逮捕されました。男は葬儀場での法要に向かう途中で、法要を終えて現場に戻ってきたところで逮捕されたということです。
うん、
警察によると男は26日の午前9時前に、トンネルで車を運転し、前を走っていた自転車の男性78歳を追い抜きざまに跳ね、怪我をさせたにもかかわらず、そのまま走り去った疑いが持たれています。
うん、
男はその後、市内の葬儀場で行われていた法要に参加していて、法要を終え事故現場に戻ってきたところ、緊急逮捕されたということです。
うん、
警察の調べに対し、事故を起こしたが、所要があり立ち去ってしまったと容疑を認めているということです。
うん、
跳ねられた男性は右足の指を骨折しましたが、軽傷だということです。男性は墓参りに行った後の帰宅途中だったということです。
いやー、もうみんな、なんか、法要とお墓参りの人が巻き込まれたってことですね、これ。
そうですね。僧侶らしいなっていうのは死人を優先してるんですよね。
まあ、それはだって私が送らないと大変なことになると。
そうですね。
悪霊になってしまったらどうするんだと。
そうですね。あの、御霊を清く送ってあげようと。
そうそうそう。
生きてる奴はそれからだ。
そうそう、まだ間に合うっていう。逆に。
死んだら念仏あげてやるからよっていうね。
そうそう。いやー、これはね、なんというか、まあ、プロフェッショナリズムも感じる一方でね。
はいはいはい。
代打を立てればいいんじゃないかっていう気もします。
そうね。まあ、もしかすると坊さんが余ってるってこともあるからね。
いや、これだ、取り合いかもしれない、
ね。ああ、そうか。まあそうね、老人増えれば死ぬやつも増えますからね。
3人ぐらい、お坊さん来ちゃって、誰にしますか誰にしますか。じゃあ 50% 割引です。
あ。
まあ確かにさ、こう、待っててさ、
うん、
葬儀で、
うん、
来ませんってなった、僧侶来ませんって言ったんだ、ちょっと困るよね、確かにみんな。
あ、もちろんそうですよね。まあ、そうそう代わりは見つかんないですもんね。
ね、その日に葬儀やるって言ってたのにさ、
うん、
いきなり来なくなっちゃったら、え、この後仮装とかするんだけど、これはスキップして大丈夫ですかみたいになるよ、ね。このパート。ダメだろうってなるよね、みんななんか。度胸はしないと、みたいな。
順番がちょっとおかしい気もするけど、まあそうですよね。
じゃあ一旦仮装してからにしようか、みたいになると。いや、それ順番逆だ、みたいになる。あ、そうなると、だからあれだよね、もう。オンラインになっちゃうよね。
ああ、そうね。
どっかの遠隔地の、うん、僧侶が挙げてくれるみたいな。
そうだね。それでも実際、去年今年はあったらしいですからね。
なんか、突然ちょっとさ、いや、せっかくオンサイトに来てくれる予定だったのにさ、
うん、
オンラインになっちゃまずいよねってなるからさ。
そうね。やっぱほら、スピーカーから聞こえてくるやつとは違うと。
そうだね。
うん。ちゃんと F 分の1揺らぎが欲しいんだと。
そうそうそうそう、うん、そうそう。
わかんないですけどね。それはその、ブッダの時代にはなかったテクノロジーだからさ。
うん。だから確かに、この、なんというか、わかるんですよ。確かにそれは、大変なことになっちゃうと。
うん。
仮想も必要だから。だから、この僧侶が取ったこととしては、まあ、ちょっとね、ひき逃げしたけれども、
うん、
そのおじいさんも連れてくるべきだよね。
あ、そうだね。
うん。ちょっと待っててと、ここで。ドキドキ聞いてて。まあ、重症だったとしたら、もうそのまま一緒に送るからっていう。
あ。
あるけれども
。縁起でもねえっていう話ですけど。
それぐらいしか考えられないな、やれることとしては。
11月27日、CNN、マドンナ、インスタ批判。アメリカの歌手、マドンナさん、63歳が、このほど、乳首の一部が映っていることを理由に、複数の写真を削除されたとして、インスタグラムを批判しました。公式アカウントへの25日の投稿によると、インスタグラムが成人の裸体に関する規制への違反を理由に写真を削除したことを受け、マドンナさんは再投稿を決めました。再投稿された写真では、網ストッキングを履いて寝室で様々なポーズを取るマドンナさんの姿が映っていて、乳首の部分は絵文字で覆われていたということです。マドンナさんは1700万人のフォロワーに向け再投稿する写真はインスタグラムが警告も通知もなしに削除したものだと説明。女性の体のあらゆる部分を見せることが許されるのに、乳首だけは例外扱いされるという文化の中に生きていることに今も驚かされる。まるでそこが女性の体で唯一性的に扱われうる部分であるかのように、 乳首は赤ちゃんに栄養を与えるものですと綴っています。
うん、
インスタグラムの親会社メタが公開している規則によると、同社は一部の人が敏感に反応する可能性があるため、裸体や性的活動の公開を制限しています。ただ、近年は規制の適用をより慎重に行っていて、授乳や乳房の切除の後、抗議活動の場合には乳首の映った投稿を許可する方針だということです。母音は赤ちゃんのためにあるんやでっていうことをくしくもマドンナもたどり着いたと。
そんな歌は歌ってなかったと思います、
ね、なかったはずなんですけど、うん、なぜか月亭課長にたどり着いてしまったっていう、
うん、アイマーバージンとか言ってたような気がするんですけど、ね、まあこれでも確かにさ、乳首だけを完璧に隠してあと全裸っていうのも許される可能性があるってことでしょ、
はい、あ、そうですよ、うん、その裸体っていうのがどういう定義なのかっていうのもよるんだと思うんですけど、
そう、まあ、逆に言うとさ、壁から乳首だけを出してる写真はなんか通っちゃいそうだよね。全体の中でこれが何なのかって判断を多分ねしているから、
そうだね、
そこだけしかないと、うん、なんかあれですね、そこだけが出てると多分レーズンかしらみたいになるもんね。
なるでしょう、
ね、インスタグラム的にはね、
なると思います。レーズンに埋もれている乳首の写真でも多分 OK にはなると思います。うん、
どこまでいけるかチャレンジを。
チャレンジ、チャレンジ、うん。アポロチョコに埋もれてみたりとかね。うん、
いや、でもこう、なんですかね。確かにその、で、抗議活動ならいいとかって言われちゃうと。
そうそうそう。
うん、よくわかんないな、とかね。
ねえ、それはだから、性的に扱ってないからみたいな話なんですかっていうことですよ。
怒ってればいいんだ。
そう、だからその抗議とか、その、何か目的があって、裸体を、その、
あ、そうそう、
表明の一部として使いたいと。
うん。
じゃあ、そうじゃない裸体の存在はいけないものなのかと。
うんね。
結局だって普通に生きてる裸体になるわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
だから、本来であればあれだよね。その、はい、インスタグラム上も、その、そういうの見たい人と見たくない人っていうかさ、
はい、
分けるしかないんじゃないの、そういう意味では。
そうですよ。だから、例えば、年齢制限が本当はあるんです。
おー、そうなんだ。
確か、ツイッターは12歳以下は使っちゃいけないんですよ。
あー。
規約上。
そうね。うん。
そういうのは多分インスタにもあるんで、それを厳密に守ってて、例えば18歳以上しか使っちゃいけないっていう利用規約になってれば、うんうん、裸体も全然ありなはずなん
です。もう本来そうだね。
うん。だけど、この間もその美術館の話やりましたけど、
ああ、そっかそっか。
現実には規制されてると。それは今どうなんですかっていう話になってるんですよね。
難しいね。
ね。
まあ、な、やっぱだから、使用者側だよね、どちらかというとこれは。
そうだね。
うん、利用者側の問題なんだよ。そういうのがあったらその人はフォローしなければいいわけですね。見たくなかったらね。
ああ、もちろんね。
だから勝手に流してくるのはちょっと、だから逆にね、問題かもしれないけどね。
ただまあ世の中には、その怒る対象を探してくるやつもいるんですよね。
こんなに乳首が出てて、みたいな。
そうそうそうそう。乳首出してるやつはいねえがっていう。
どんな妖怪なんだよ、そいつは。
まあ実際問題ほら、なんか怒るために SNS やってんのかみたいな人もいるわけですよ。
いるね。パトロールでしょ？
そうそうそう。
時系だみたいな。
結局そういうのが可視化されただけだなっていう、昔から厄介な人いたなっていう感じですよね。
なんか、なんですかね。やっぱり怒りたいんだろうね。
正義なんでしょうね、本人的にはね。
ああ、間違った正義感がそういうとこに向かっちゃうんだ。
そうですね。
うん、
でその人はその、例えば、プレッパーになって山奥で備えているだけだったらいいんですけど、街中に出てきちゃうから、
ね。なるほど。そうですね。
うん。街の平和を守りたくなっちゃうのが良くないでしょうね。
まあ、テキサスのテキサスレンジャーにでもなればいいんですよ、そしたら。保安官。
認められればね。
そうか。
うん。まず馬に乗れるかどうかちょっと心配ですよね。
まず馬が卑猥だって言って怒るから。
ああ、裸体じゃないかっていうね。
なんだこの一物は、みたいに怒っちゃう。
でかすぎる。11月27日、東京新聞。東京地検特捜部、ボヤの現場から変造された書類が。東京地検特捜部で8月にあったボヤ騒ぎで、現場から見つかった書類に変造された痕跡が残されていたことが27日、関係者への取材で分かりました。ボヤがあった部屋で勤務していた検察事務官が関与したとして内部の処分を受けましたが、ボヤとの因果関係はないということです。ボヤは8月12日、東京霞が関の中央合同庁舎6号館9階にある特捜部の検事執務室で発生。封筒などが燃えましたが、すぐに消火されて怪我人はありませんでした。7月16日にも10階の特捜部の部屋でボヤがあり、スプリンクラーが作動し、計8フロアが浸水、複数の部屋の天井板が落ちる被害が出ました。 関係者によると、返蔵されたのは民間企業に捜査紹介した回答書の写し数十枚のうちの一部で、印影をコピーして自分で貼り付けていたということです。
うん、
事務官は7月は10階で、8月には9階で勤務していて、その後別の部署に異動になったということです。
うん、
試験はいずれの火災についても事件性は否定した上で、電気系統のショートが原因だと説明していたということです。7月は10階で勤務していて、7月16日に10階の特捜部の部屋でボヤ騒ぎ、8月は9階で勤務していて、8月12日9階でボヤ騒ぎ。
いや、あのさ、ボヤ騒ぎって最近ないでしょ。タバコとか吸わないからさ。
ああ、まあなくはないけど減りましたよね。
どんな、だから電気系統で、だからショートしてってこと。
そうですね、
ショートって
なんか、ものの調べによると、クリップが現場に落ちていたっていう話もありましたね。
おお、あ、ショートさせるためにってことなの？
はい。
そりゃ、でも、だって何かしないとさ、
はい、
その頻度でさ、火起きないでしょうと。
ボヤとの因果関係はない。
さすが、もみ消したね。それが隠蔽じゃないですかっていう、
ね。そう。調べる側がそうやってんじゃないのかって話なんですよね。ここまで白を切れるのがすごいですよね。
すごいね。
ねえ。勤務している日付と回数が完全に一致していて関係がないと言い切れる。
もう文春法を待つしかないみたいな。
そうだね。うん。次は今何階にいるかっていうのをまず知らせてほしいですよね。
また火事出たっていう。
そうそうそうそう。だってさ、それほっといていいのかって話ですよ。
いやいやいやいやいや、そうだよね、う
ん。じゃあ、まあ、その変造、その何かしら偽造したとか、いじくったっていうのが、まあ、あるかないか別としてですよ。
うん、
最悪これ、人が死んでもおかしくない事故なわけですよ。
ね
え、それをほっといていいのかって話ですよね。
いや、放火として起訴しないとダメだよね。
ねえ。ただまあ、証拠がないんでしょうね。
これ、でも、やろうとしてたことは何だろう？その、偽造したものを、そこで燃やしちゃえなのか。
うん、ああ、その、なんだろうね。付き合わせて、一応書類が通ったら、あとは証拠を隠滅した方がいいんでしょうね。
それで、シュレッダーとかかけちゃうと、なんでだってなっちゃうけど、
ああ。
もう、いや、火事が起きちゃったんでって言えば、まあ、
そうだね。
いいかと。
うん。ついでに芋も焼いちゃいましたみたいなね。うん。不可抗力ですって感じにしなきゃいけないでしょうね。
いやー、これはちょっとさ。
ねえ。
いや、その過去の事件とかだいぶこれ影響受けてんじゃないのってなっちゃうよね。
あ、そうですよね。だって別の事件だって調査してるわけですからね。
そうそう、この人がやったものは全部さ。
うん。
やり直し可能性があるよね。
ありますよね。
うん。
燃え残っていればね。
燃え、そっか。過去もすごい数のボヤが起きてるみたいです。
あ。あいつはファイアースターターなんじゃないかっていうね。
だからボヤじゃなくて、
はい、
燃やしたいもんだけ燃やせばいいんですよ。さっきみたいにそのさ、
ああ
ちょっと焼き芋がやりたくてと、実家にあったこの書類で暖を取ってしまいましたと、ね。
ああ、
そうか。そうね、だからあれだ、なんかサバイバルに巻き込まれて、
お
燃やすしかなかったんですと、生き延び。
暖を取るにはっていうね。
そうそうそうそう。
突然部屋が氷点下20度になったんでっていうね。
出れなくなったんです、部屋からと。
ああ、そうね。冷凍室だっていうね。さあ、そんなんだから、いきなり、デイアフタートゥモローみたいなことになればいいんですけど。うん、なかなかそういうことは起こりにくいですよね。
確かに。
なんか、そう、燃やす以外の何か、その、証拠隠滅の方法を見つけるよりも、どっちがマシなのかってことですよね。
こぼしちゃったらダメなの？なんか。コーヒーぐらいじゃダメかもしれないけど、なんか、間違ってなんか硫酸をこぼしてしまいました、みたいな。
そうね。愛用している硫酸をっていう、ね。
そうそうそう。トイレ掃除に使おうと思ったのに。
ああ。ドロドロに。
私、特殊能力で怒ると指先から火が出ちゃうんです、みたいな。そんな X-Men みたいなやつ雇ったな、よく、みたいな。
ああ。そういえばお前よく緑色になるもんなっていうね。
そうそう、とか
ね。タレコミいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、毎日新聞。竿だけ2本で2キュッパ。
ん？
クーリングオフ制度があることを知らせずに高額な物干し竿を売りつけたとして、茨城県警生活環境課と日立署は29日、千葉市の訪問販売業の容疑者40歳を特定商取引法違反の疑いで逮捕しました。逮捕容疑は4月28日から10月21日までに男性83歳ら3人にクーリングオフ制度などについて説明した書類を交付せず、高額な物干し竿の購入を迫ったなどとしています。同課などによると、容疑者は軽トラックで竿だけ2本で2キュッパと歌い、購入を申し出た男性に29,800円、キャンセルは効かないと迫り、竿だけ2本と物干し台を40万円で販売した上に、虚偽の連絡先を記した領収書を手渡して立ち去っていました。 容疑者は説明はしていないが脅してはいないと容疑を一部否認しているということです。
いやいやいやいやいや。ちょっとさ、その、まだ2本2万9800円は、まあね。
はい。
ちょっと、2キュッパって言っただけですってあるけど。
そうね。うん。
40万の方は何にも言ってないですよね。
いやいや、この物干し代は38万円するんですかっていう。え、石だよねっていうね。
うん、いやーこれ。
中にダイヤでも入ってんのかって話ですよ。
これさ、よく調べたら本当に価値があったら笑うけどね。
ああ、そうね。なんか化石が入ってますみたいな。
そう。これは、
新種のアンモナイトかっていうね。うん、どう見てもセメントの塊に見えるんですけどっていう話ですけど。い
やこれはひどいね。
ひどいね。だってね。50グラムの金の塊ぐらいの価格がしますよね、これね。うん、もっとするか。
いや、ひどいね。これはひどいよ、やっぱり。
未だにこの商売やってるんだって話ですよ。沢田系はなぜ潰れないのかと。
買い、うん、こういう人がいるからです。
40万で売ってるからですよ。超当たり前の結論ですよね。うん、脅してるからですよ。
いやでもそう、あの、書いてあることはそういうことなんだよね、多分。あの、結局は儲かるわけだからさ。
まあ、結論は多分同じかもしれないですけど、紆余曲折は違うはずなんですよね。
言いたいことはそういうことだろうけど。
まあ、儲かってるから潰れてないっていうことだけは合ってるんでしょうけどね。
そうそうそう。いやー、そういうことか。
そうですよ。だからやっぱその、向こうから売りに来るやつは大抵が怪しいと思った方がいいです。
あ、ね。うん、
その、廃品回収とかもそうですけど、結局これは特別だから5万円みたいな話になってくわけですよ。
そうだね。
そう。だから、向こうから来て信用していいのは、石油ですよね、まずね。灯油とか。
うんうんうん。
と、さつまいもですよね。
さつまいもね。
うん。焼き芋か、灯油かぐらいですよ。信用していいのは。
まあ他はね、そんなになんだろうね、必要じゃないものを持ってきますからね。
ああ、そうですよね。ね、うん。もしかしたら、あの、豆腐屋とかも怪しいですよね。
ああ、うん。そうか。豆腐一丁って言って、
うん。
一兆円です、みたいな。
一回払ったんだ、それっていうね。
石油王のとこ行ったのって感じ。
親父ギャグじゃないんだね、それね。うん、お釣りが9000億円っていう話じゃないんだっていう。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。12月1日、静岡県。11月12日に配信した女性に対し、突然、瀬戸内寂聴死んだんだね、と声をかけてきたという事案は、署の活動により、行為者を特定して指導、警告したということです。いましたね。
まあ、一緒に、こう、悲しんであげたってことなのかな。
ああ、そうね。悲しみを分かち合ったっていう。
そうだよね、って寂聴さんがね、って
まあね、年だけどね、やっぱり惜しい人を亡くしましたよね、っていう、ね。でもほら、残してくれた本がいっぱいあるからっていうね。
そうだね。うん、これをあなたも一日1ページ読んで反省しなさいっていう感じで。悔い改めなさいっていう感じだね。
続いて意味不明言動系。11月16日、三重県、午後4時頃。児童らが下校中、男から、ぬいぐるみをあげようと言われて、ネズミのぬいぐるみを渡されたということです。
ミッキーではないんですかね。
そっちだとね、別の方面からも圧力がかかるんですよね。丸が三つ重なった形に見えなくもないものでないことを祈りますよね。
なんかこれさ、不審者情報とかにさ、
はい、
ミッキーとか警察が書いたらさ、訴えてくるのかな、彼ら。
いやいや。
警察にまで。
それだったらだ、チラシにも書けないしさ、うん、テレビで報道もできなくなるから、それはないですよ。似顔絵描いてたら別ですけど。
ああ、いや、全然ミッキーじゃないのに、ミッキーっぽいとか言っちゃうとさ、
ああ、そうそう。
噛みついてくるんだ、多分。
うん。それは風評被害ですからダメですよ。
そうか。
うん。
怖いな、ある意味。
11月18日、北海道、午後6時30分頃、路上で、徒歩で帰宅中の女性が、不審者から突然、住所 LINE してあげようかと言われ、無視すると、絶対 LINE してやるからな、と大声を上げられるという事案が発生したということです。
すごいな、これ。
どうやってだって話ですよね。
なんか、エアドロップ的な感じだと思ってるのかな。
あ、
近くにいるとできるみたいな。
そうね。近接してれば通じるもんだっていう。
まあなんか、 紙に書いて持ってくるんじゃないですか。ラインって書いて。
ああ、そうね。そう、ラインが繋がったってことですよね。受け取ってくれればっていうことですよね。
そうそうそう。うん、
だこの人が考えてるラインが我々の考えてるラインと同じとは限らないってことですよね。
そうだね。
うん。
どうします？手書きで二次元コードとかを書いてきたら、
ね。よく塗ったなっていうね。
これ本当にどこにアクセスできるんだろうっていう。
絶対読み込まないですよ、そんなの。11月20日、兵庫県、午前11時30分頃、徒歩で帰宅中の女性に対して、前方で手拍子を始め、すれ違いざまに、死ね、神戸野郎と言ってきたというものです。不審者は60歳から70歳ぐらいだったということですね。
場所はどこですか？神戸なの？
兵庫県ですね。神戸市北区ですよ。
ああ、でもこう、自分は違うのかな？
まあ遠方から来てるんでしょうね。
ああ、そういうことか。乗り込んできた。
そうだね。神戸野郎にしようっていう。
手拍子ってすごいよね。
えいやいやいやいってことですかね。いたぜ神戸野郎が
って
ことか
な。手拍子ってなんかよくわかんないんだけどさ。まあ
実際には手拍子をしてたわけじゃないんでしょ。叩いてただけだと思うんですよね。
ああ、そうか。いや、なんか、うん、漫才師が出てきたところみたいな思ったんだけどね。
はい、どうもまあ我々ね、神戸野郎死ねってやってるわけですけどねっていう。そう。
いや、いや、だからさ。
うん。
それだったら一応ネタとしてなってる。うん
まあね。
一人だとダメだね。やっぱり二人でやるべきだね。
ああ、そうね。うん。神戸市をディスる漫才とかね。
そうそうそう、ね。
多分今時絶対受けないと思いますけど、まあそれだったらまだわかりますわね。
そう、なんかそういう感じで来ないと手拍子だったらね。
続いて、声かけ。11月16日、埼玉県、午後3時30分頃、路上で児童らが手に持っていたネギを見た男から、ネギとタバコを交換してくれ。タバコ数回などと声をかけられたという情報が寄せられました。
ああ。
タバコはいらないけどネギが欲しい。
ちょっと、健康に目覚めたんでと。
ああ、そうか、
うん。うん。
つい買っちゃったけど、これダメだよねっていうことですよね。
そう。
これからの時代はネギだと。まずはネギから始めようじゃないか
って、ね。そうか。そういうことかもね。
まあネギのヌルヌルは体にいいとも言いますからね。
そうね。いろんなものに効きますから。だからタバコの吸い過ぎで喉が痛いから、まずネギを巻こうと思って。
あ、そっからスタートですよね。
うん、後悔してんねタバコで。
こんなものに580円をっていう、ね。ネギなら何本買えたんだってことですよね。
そういうことなのかな。
だからうまくいったら次々と交換していけばね。
あ、そうかそうか。
うん。
次はなんかカモンになって。
11月18日、兵庫県、午前9時25分頃、徒歩で通行中の女性に対して突然、結婚していますか？僕を住まわせてくれませんか？などと声をかけてきたもので、怖くなった女性が逃げたところ、いずれかに立ち去っていたということです。
あー、すごいね、それは。
いきなりはちょっと無理ですよね。
いや、だからそれによって、こんなことしますよと。
あ。
自もするしと。
はいはいはい。
洗濯もできるしと。
うんうんうん。
料理もできますよと。
そうですね。
いいじゃない、それなら。
それはだから、家政婦協会とかに就職すればいいんですよね。
そうね、
うん。よくできた紐ですよね。
まあ、よくできてるからいいんじゃない
?11 月21日、東京都、午前8時頃、路上で小学生が通行中、男に、チンチン寒くない？大丈夫？チンチン、チンチンと声をかけられたということです。
まあ、寒いかもしれないけどね。
まあ、出してないから寒くはないですよね。チンチン言いたいだけと違うんかっていう感じですよね、これは。
近くに犬はいないんですよね。
ああ、いないいないいないいないいない。
うん、どうですかね、うん、犬を連れてさ、
はい、
その例えば若い女性のそばでそれを言いたがるみたいな。
ああ、それだから台本持ってくるやつと同じですよね。見事なチンチンだねっていう話をするわけでしょ。
言いたくてしょうがない。そのために犬を飼ってますっていうね。
チンチンできるんだよお姉さんっていうね。
そうそうそうそうそう。行ってみるっていうさ。
すごいものすごい嫌がらせですよね。うん。あいつに犬を飼わせるのをやめようっていう嘆願書が出回ると思いますよ。
そう、
ね。署名活動が行われると思うね。
そうだね。
うん。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい。
今週はいかがでしたか？
ドレスと下着姿で。
お。
違う違う。強盗の後それに着替えたってことだよね。その部屋に入った。
まあ、そうね。強盗っていうか、まあそこまでは強盗じゃないんですよね。
ああ、そ
こ。そこまでは侵入ですよ。
銃を持った変質者と。
そうですね。
ああ、わかる。で、それが、その後、その、SNS とかで。
そうそう。
垂れ込みがあったりなんかじゃ捕まっちゃったってケースですけど。
はい。
まあだからその格好を楽しんでたからいけないわけだよね、その後ね。
あ、そうですよね。この人だからその銃出してわざわざその発見した人の服を奪って逃げてるんですけど、それを着替えてないんですよね、きっと。
あ、そうかそうか。ちゃん、普通の服に着替えることはせずにと。
そうそう。まあ、アメリカもモンタージュとか作るのかもしれないけど、一番の手がかりはやっぱり下着とドレスじゃないですか。
まあね。
ね、それも当然書いたと思うんですよね、SNS には。
誰もがね、目について、監視カメラとかでも、うん、ってみんななるもんね。ちょっとどっか映ってればね。
うん。
まあ、なんだろうね、その、どの、まあ、そうは言ってもやっぱ奇抜なファッションの人も多いでしょうからね。アメリカも。だから、そういうのが普通な地域に逃げ込めばよかったんだよね。
ああ、そうね。
なんか、どこですか、下着姿でうろうろしてる人がいっぱいいるみたいな、
ね。ああ。そうね。ジョージア州はそうではないんでしょうね。
なかったんか、ね。すごいやばい地域に逃げ込めばね。あ、こんな人もいるなと思っちゃう、ね。
そうね。だから、まあ、アトランタにはそういう人いないんでしょうね。なんかね、まあうん。隣のアラバマならいたかもしれないみたいな。
いたかもしれない。あれにあれて、荒廃したね。街が。あれば、逃げ切れたかもしれない。
そうね。あとは、マルディグラの時とかね。
あ、そうか、そうか、そうね。何でもありになってるから、ね。
そうそう、お祭り騒ぎさみたいな時だったら、そういう人も言ってもおかしくないんですけど。
そ
う
か。
うん。
まあ、なんでしょうね。その格好をして、うろうろ、でも車で、その、被害者の車で逃げてんだもんね。
あ、そうですね。うん、もちろん、その、車のナンバーとかもあるから、その、警察の監視カメラとかさ、
うん、
あとはヘリコプターとかもあるだろうしさ、
うんうん、
そういうのからも情報は得るんでしょうけどね。
なんかあれで見たいよね。
はい。
アメリカのさ、コップみたいな、警察24時みたいなやつです。
ああ、あるね。
ヘリで追っかけたりするじゃないですか。
カーチェイスとかね。
あれでなんかその、ドレスに下着姿のやつがさ、ああ走ってるの上からこう撮ってほしい。あいつだ、あいつだみたいな。
健康式から逃げたやつがいるぜみたいなね。
そうそうそう。
アメリカンジョークとかもね。
そうそう、そういうのをね、交えてほしいんだよ、ね。
欲しい欲しい、うん。
うん。
で、年末の日テレかなんかが買ってほしいよ、
それ。そうだね。うん。日本語当ててほしい。
当ててほしい、当ててほしい。たけしと所さんに突っ込んでほしいよね。
まぬけな強盗がいた、みたいな、そういう。見てみたい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。